竹博会、竹博会という短歌結社がございます。竹に柏の会と書くんですが、短歌を読む方々の集まり。佐々木信綱さんという歌人によって1899年に創立されたというのですから、もう120年もの歴史を持つ会です。現在はお孫さんの佐々木幸綱さんという方、早稲田大学の名誉教授だそうですが、心の花という機関誌を主催し続けておられるようです。で、今から40年50年ほど前のことでございますが、この竹博会の歌会が大阪で、開催、された時のことです。短歌や俳句ではその会で読まれたものの中から最も優れている、最優秀賞というんでしょうか、そういうものに選ばれた上位3首、これを天地人と呼ぶんだそうです。ご存知の方おられるかと思うんですが、天地人、選ばれれば大変名誉なことでございます。ちなみに余談ですが、日本人はこういうふうに3文字でいろいろなものをよく表します。相撲だと心技体というふうに言いますね。キリスト教も大切なキーワードを3文字で表すことがよくあります。ご存知ですよね。します。聞いたことあると思います。信望愛、信じる望む愛、信望愛とよく言いますね。うな重だと松竹梅っていうふうに言います。でこの歌会で天地人の中に一つにこんな歌が選ばれました。テキストも手垢に汚れ、犯さざる罪なしと実戒を学び終えたり。テキストも手垢に汚れ、犯さざる罪なしと実戒を学び終えたり。大変驚きでございます。この日本の文芸である歌会で最も優れたこの3種に選ばれたものの中に実戒を歌ったものが選ばれた。で、これは読まれた方の心情、それがこの歌の深さであるわけですが、それを読み取るためには実戒というもののことはもちろんですが、このキリスト教の信仰というものについても理解がなければこの歌の深さというのは読み取れないだろうと。そういう、ある種特異な信仰というもの、この絵的な現代風の表現に置き換えると世界観というふうに言いましょうか、そういうものを読んだにもかかわらずこの歌がその天地人に選ばれたんですから、選んだ方もがいかに博識で、しかも柔軟なセンスを持ち合わせていたんだろうかというふうに驚くのであります。読み人ももちろん大いに喜んだのでありましょう。ところがその歌会の帰りに、この歌を読んだ方が所属しておられた教室の先生がこの歌を厳しく批判したというんです。あなたは殺人を犯したのか、あなたは姦淫をするのか、全国規模だったんでしょうか、この歌会で天地人に選ばれてとても嬉しい気持ちになっていた読み人は一転して、悲しい切ない気持ちになったのは想像に難くありません。なんでこんなことになってしまったんだろう、なんでそんな批判になってしまったんだろうかと、そんなことをこう考えるわけです。先ほどお読みいただきました実戒、これは皆さんもよくご存知の通りです。モーセの実戒としても広く知られています。エジプトから脱出して荒れ野をさまよい始めたイスラエルの民に向けて神様がモーセを通して与えられた10の戒め、これが実戒です。で、この10の戒めは前半の5つと後半の5つに分けて考えることができると言われています。前半の5つは神様と人間との関係における戒め、そして後半の5つは私たち人間同士が社会生活を送る上で守られるべきルールというような、そういう意味合いの強い戒めであります。まずこの戒めを授ける神様が まさにあなた方の神様なんです、エジプトの奴隷状態から救い出した私が神なんですという強い宣言がなされます。力強い宣言です。その上で第一の戒めはこれです、あなたには私を置いて他に神があってはならない、まあ、この私の神様、これは唯一の神様としなければならないという戒めです。神様は唯一ですから、他に神々なんていないんだと。そうした神々を信仰する集団は周りにあったとしても、それに惑わされて他の神様を信じるようなことがあってはならないという、唯一の神であるという宣言です。当時は民族ごとに、国ごとに神様があったと考えられます。自分たちが信じる神様こそ自分たちを守る、自分たちを導く、そして多くの恵みを私たちにもたらす、そのようにそれぞれの民族が考える、これは世界共通のいろんなところにある信仰のあり方でありましょう。でそのような中でイスラエルの神様を信じる者たちは他の神様に浮気するなどということは当然認められていないわけです。日本古来の神道のように八百万も800万も神様がいるような信仰でありましたら、あれも神これも神と自分たちの都合に合わせて神様もこうあれこれすげ替えることができるわけですが、唯一の神様はその方がどんな私たちに恵みをもたらそうが、あるいは試練をもたらそうが、ただ唯一だと。他の神様とされるものについてはその存在さえ否定されるというところであります。ですから他の神様を神様と認めることすら許されてはいないんです。で第2回2つ目はこれです。あなたはいかなる像も作ってはならない、いわゆる偶像崇拝の禁止です。神様は唯一でありますから、他の何者にも置き換えることはできないということです。他の何者にも置き換えることができないのですから、何かの像を作ってそれを拝むとすれば、それが神様になってしまって唯一の神ではなくなる危険が高くなります。まして像なんて作り始めたら、あちこちにたくさんの像が生まれてくるでしょう。唯一どころか、あちらこちらに拝む対象としての神様が生まれてきてしまいます。しかも、そこで作られる像というものは、もちろん人間の手によるものです。だとすると人間の手によって神様が作られていく、これを許してしまうことになります。本来、神様の被造物であるところの人間が逆に神様を生み出す、これではあべこべになってしまうんです。ただ人間は目に見えるものを拝む、そういう拝む対象を求めるという、そのような傾向があるでしょう。あれのさまよっているこのイスラエルの民も、このあと拝む対象欲しさに金の子牛像というのを作ります。そして神様の怒りを買う。目に見えるものを拝んだりする方が分かりやすいのでしょうし、信仰を表している気持ちにもなりやすいでしょう。でも神様は唯一にして絶対の方なんです。目に見える形のものに宿りはしません。まして人間が作ったものが神とされるはずもない。ですから私たちの神様は偶像を作って拝むことを厳しく禁じたのであります。第3回は、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならないというものです。神様神様と呼びかけてはいけないんだろうかと、そのように思ったこともあったんですが、そうではないのであります。これは神様を利用するなという、そういうニュアンスを持っています。例えば何か約束をしたとしましょう。その時にその約束を守るとか、 自分が語っていることは本当だから信じてくれと、そういうふうに言うときに、神かけて言うとか、神様に誓って言う、神の名にかけて本当だというような言い回しをすることがある、あるいは聞いたことがあるのではないでしょうか。これは神様がその約束や証言を本当であると保証するかのような意味合いを持って使われるのであります。信じてもらいたいがために神様を引き合いに出すと言いましょうか。しかしながら人間の約束や証言を神様は保証しません。なぜなら人間の約束や証言に絶対というものがないからです。どんなに本気の約束だったとしても、あるいは間違いのない証言だとしても、思いがけないアクシデントで約束が守れなくなるということもあるかもしれませんし、証言にしても何か見落としがあったり勘違いがないとも限りません。つまり人間のやることで絶対と言えるものはないわけです。ですからそれを神様が保証されることも当然ない。ですからいかにも神様がそれを保証するかのような物言いがなされてはいけないというのがこの戒めです。神様を私たち人間が自分の都合に合わせて利用してはならないという、そのような意味です。第4回は安息日を心に留め、これを聖別せよというものでした。これは福音書の中でイエス様と律法学者やファリサイ派などが散々やり合う元になった戒めです。神様は天地を創造された時に、その技は6日でなされて1日休まれたと記されています。これをまあ1週間として6日休んだら1日6日働いたら1日休んで神様を礼拝しなさいというのが、まあこの規定になりましょう。召使いだろうが奴隷だろうが、1週間に1日は休めという戒めなんですから、これは結構すごい考え方が昔からあったんだなと感心をいたします。当時としては特に奴隷などにしたら劇的な変化をもたらす働き方改革だったのかもしれません。ところがご承知の通り、イエス様の時代、休むということが優先されて、なぜこの掟ができたのかというその背景は見えづらくなっていくといいますか、置き去りにされていきました。その結果、例えば食べるための最低限の作業であるとか、病気の人の治療や看病などまでが仕事をしてはいけないというふうな、その解釈の中に入れられてしまうようになっていくわけです。そうなると苦しんでいてもほっとかなければならない、腹ペコの人がおうちぼ拾いをする、そのことも許されない、そんなことになっていきます。イエス様はこれに対して真っ向から反対をいたしました。そして必要なことをするのはなぜいけないんだと、まるで挑発するかのように、この安息日に禁じられていることを行って指導者たちとぶつかり合っていきました。現代においては私たちの、その生活のパターンといいますか、リズムといいますか、そういうのは様々でございます。日曜日だけが安息日と言えるわけではありません。そもそも安息日は暦の上では土曜日でありました。そしてそんな土曜日だろうが日曜日だろうが、土日こそ働かなければならない方々もおられます。このことを振り返るなら、土日には仕事を休んで礼拝をせよということよりも、この戒めは1週間に1日は体を休め、そして私がここに生かされている、それをしてくださっている神様、その神様に思いを向けなさいと、 その神様が与えてくださった命を思いなさい。その働き、それで疲れた体をいたわりなさい。休息が与えられるべきなのです、というふうにこう解釈していくのが自然な流れでありましょう。5つ目の戒めは、あなたの父母を敬えであります。両親を敬うのは神様と私という関係の中の戒めではなくて、こう人間同士の関係のことかなと、そのようにも思うんですが、これもそうではなくて、神様と私たちとの関係における戒めとして与えられています。でそれはなぜか、私たちの両親というのは、私たちがこの世に命を与えられ生まれ出るために神様が用いられた器であるという考え方があるんです。私たちは神様の被造物でありますが、最初の人間アダムのように神様が土の塵を取って形作ったわけではありません。その最初の被造物としての人間が、埋めよ、増えよ、地に満ちよと命じられて、その肉から新しい命が生まれ出るように神様がなさったので、私たちは神の民の子孫として世に生まれ出たわけです。そのため、つまり私たちがこの世に命を受けて生まれ出るために、そのためには両親がいなければなりませんでした。イエス様も人の子として生まれ出るために、ヨセフとマリアという肉の器が用いられた。福音書はそのように証しをしています。ですから、私の命のために神様が用いられた器であるこの両親を敬わないならば、神様をないがしろにすることになってしまいますよ、というそのような戒めなんです。でこれは両親だけではなくて、先祖に対しても同じでありましょう。両親には両親がいる、そのまた両親がいる、そうして遡っていく先祖たちは皆神様が用いられて命をつなぐその役割を担ってこられた、皆神様の器であると理解することができるんです。第6回からは、これ先にも話しましたように、人間同士の関係の中に与えられている戒めです。第6回は殺してはならない、第7回は姦淫してはならない、第8回は盗んではならない、第9回は隣人に関して偽証してはならない、そして第10回は隣人の家を欲してはならない。でこういう戒めというのは、私たちの神様をこの信じているか否かということに関係なく、広く世の中で当然のこととして認識されている事柄ではないかと、そのように考えます。社会を形成し、そこで生活をしている、命の営みをしている、その私たちの命と人権と平和、これを守るための最低限のルールであって、定めのあるかないか以前に、私たちのうちに密かに備えられているはずの感覚というものにおいても、守らなければならないと思われるはずの、そのようなルールだと思うんです。ところが、この当たり前だと思われているルールがいとも簡単に破られ、それが正当化されてしまうということがあります。それが戦争です。平和であるときには、このルールはごくごく当たり前の、常識以前の常識のような感覚で守られているはずなのに、ひとたび戦争が起こると、たくさん殺した人が英雄になり、慰安婦が当然の権利のように思われ、盗んだり略奪したりすることは手柄になり、自分たちに有利になるなら、どんな嘘も偽の情報も正当化される、場合によっては味方も裏切る、全く愚かであります。価値観が正反対になってしまうのを疑問にさえ思わなくなってしまうのが戦争でありましょう。 でもこれが人間の感覚なんです。当然だ、常識だ、そう思っていても自分の中でですら簡単に覆ってしまう危険があるのだということを私たちは心に留めておかなければなりません。そしてそうならないために、つまり自分のため、隣人のために、当然だ、当たり前だと思う感覚が簡単に覆ってしまわないために、この世的な戒めだと思われているこの6回以降についても、神様との関係の中で、すなわち信仰の中で私たちは捉え、これを固く守るという決意が求められているように思います。実会は信仰によって理解されて初めて私たちに意味を持つということでありましょう。そのように実会をきちんと信仰に立って受け取るべきなんだと知ったときに、初めにご紹介したこの短歌の読み人の気持ちをより深く味わい知ることができるようになるのだと思うんです。テキストも手垢に汚れ、犯さざる罪なしと実会を学び終えたり、せっかくその最優秀賞に選ばれて嬉しい気持ちで満たされた帰り道に、先生に犯罪を犯したのかと批判されたその方の切なさ、察するにあまりあります。本当に悲しい思いをしたんでしょう。この歌を読み、悲しく切ない思いをしたのは林英子姉妹でありました。この先生は実会のことを知っていたんじゃないか、そう思います。特に後半の部分、この人間社会の原則としての殺すな、盗むな、むさぼるな、そうした犯罪の類を犯してはならないという部分については、当たり前のこととして知識として知っていたのではないかと、そのような想像を私はするんです。だから林さんが読んだ犯さざる罪なしと自らを振り返った部分についてダイレクトに反応したのかなと。つまりあなたはそうした犯罪を犯さないではいられないというのかという変な絡み方をしてきたのかもしれません。もしかしたら教室の生徒が天地人に選ばれたということに対する嫉妬もあったかもしれない、そんな想像もあります。入選ぐらいだったらよくやったと喜んでくれたかもしれません。でも最も優れた三種に選ばれたとなると手放しでは喜べない、そんな嫉妬心、人間にはそんなものが湧き起こってくる部分もありそうです。でもまさにそうした妬みとか嫉みとか、そんな気持ちが湧き起こってきてしまう、そのことによって隣人を傷つけ、その喜びの心をおむさぼり食って地に貶めるなどということがあったとすれば、それこそそこの歌で読まれている通り、犯さざる罪なしと自覚しなければならないということなんです。この歌はやはりキリスト教の信仰を理解しなければ意味そのものが本当の意味では通じないでしょう。なぜならここで犯さざる罪なしと読まれている罪を単純にこう犯罪のようなものに置き換えてしまったら、まあ、全くもって不届き者の言い訳としかしてしか聞こえてこないからです。でもこの歌を味わうときに、私たちは人の世の事柄ばかりに目を向けるわけではもちろんありません。神様との関係、神様と私という関係、その立ち位置を踏まえながら、神様の御前でぬかずくこの読み人の心情に思いを馳せるんです。そうして初めてこの歌が天地人に選ばれたということの本当に素晴らしさを思い、そこに表された信仰に共感していけるのだと思います。実会は私たちの信仰の歩みにおける確かな道しるべであります。わずか10の戒めにして、しかし信仰の歩みに必要なすべてを収めている、この戒めを私たちはしっかりと心に留めておかなければならない、改めてそう思うのであります。祈ります。 主なる御神様、このひとときを感謝いたします。私たちがどんな時でもあなたをしっかりと見上げ、あなたと共に歩んでいくことができますよう、最後まで私たちの歩みに伴ってください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。